おしゃべりオムライスポッドキャス
ト、ネトフリアマプラ、見るもんに迷ったらラーメン最有機見ましょう。
田代
大崎のおしゃべりオムライス。等身大のカルチャートーク、おしゃべりオムライス第154回の配信です。
田代です。
大崎です。よろしくお願いいたします。はい、ね、前回152回153回は、リッキーくんが来てくれましてね、漫画界漫画トークをしてくれましたけどもね、
分厚かったね。
分厚かった。前半はね、まあ少年ジャンプといいますかっていうところをメインにお話しいただいて、で後半は本当にレコメンドということでね、なんか最近のというよりかはこうちょっと前の、まあ、なんかあの作品を紹介いただいたということで、3本リンね、度胸星だったりとかサンクションリーだったりとか、あとまあ異国日記、まあ、これ異国日記は最近のやつかっていう感じですけれども、この3本ね、紹介いただきましたけれどもね、
すぐ買いました
ね。なんか紹介してもらった中でも、まあ、一応その関数が少なくっていうところで、まあ、度胸星がね、全4巻ということで、これ結構 Amazon とか見ても、これ全4巻セットで売ってるっていうことで、早速これ、田代も大崎もね、それぞれに
買いましたね。
買いましてね。どうでしたか、田さん。
仕事の合間に普段、まあ、読まない漫画というか、
うん、
こう、完全にタイトルから初めて聞いた、
まあ、はいはい、
漫画もそんなに詳しい方ではなかったけど、
うん、
だからなんか新鮮でいいかな、ちょっとこう仕事の合間の息抜きにいいかなと思ったんですけど、
はいはい、
仕事の回1個飛ばすぐらい夢中で読みましたね。
いや俺もね、なんかちょっと仕事の合間にいいかなと思って、仕事のなんか PC があるデスクの隅に置いててね、で、まあ、なんかこう合間合間でちょっと読もうかなと思ってパッて手に取ったら、これなんか出だしからしてね、これはちょっと時間取って読まないといけないぞなと思って、ずっとこれ
いやそうだよね、
いやそうそう、寝かしといたらね、でそのなんか、うん、土日のまあなんかにふとこう読み始めたら、そっからもう止まらなくなっちゃって、うんうん、で1時間とか1時間半ぐらいで全部こう、まあ、最後までバッと読み切ったっていう感じなんですけど、なんかリッキー君も言ってたけど、解決すべき問題はめちゃめちゃ SF だけど、そこまでに行くのはめちゃめちゃ現実的だみたいな感じで、なんかまさにその通りだなっていう、ね、うん、そうだよね、なんかあって本当それ面白かったなっていうところですよね、あれね、本当にその通りだなと思いつつ、なんかまあね、放送配信内ではリッキー君言ってたんでもういいと思うんですけど、これを読みながらめちゃめちゃ面白いなと思って読みながら、でもこれは結局完結せぬまま終わってしまうんだよなという
先に知っちゃってるからね。
そうそうそう、でもなんかもうなんか全4巻セットって段階でもそれがもう分かっちゃうっていうね、いう悲しさはありますけれどもね、
なんか
すごいよな、
その人間ドラマのところ、宇宙に行くまでの話と、
そうそうそう、
まあ、壮大な、火星での、うん、SF の、
はいはい、
まあ、このエクスキューズというかクエスチョンがこう並行してあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかこれが映画とかドラマで、まあ、実写の映像だったとした場合、
うん、
なんかこう現実問題でこう現実の話が進行していくのって、まあ、変な話ちょっと展開が読めてきたりするじゃないですか、
うん、はいはいはい、
仲間ができるとか、まあ、主役の成長とか、
うん、
こう、まあ、ステージが変わったりこう、うん、日本から海外にとか、うん、まあ、こう、
はいはい、
キャラクターが増えていったりとか、で関係性がそれぞれついたりとか、なんかこういろんな展開ってもう結構皆さん見てるし認識がある、
ね、
こうステップアップだけど、
うん、
だからそれって多分、うん、漫画多分読み進めなくても1巻終えて仕事しよう、
はい、
2巻読んで仕事しよう多分できるんですよ、
うんうんうん、
自分でブレーキかけられるんですよ、
うんうんうん、
けどその間にそれをつなぎ止めるこう合間に挟む、
はい、
ドライバーというか、
はいはいはい、
その SF 要素が完全に予想できない、うん、どう展開するかっていう自分たちの裏切りというか、
そうだよね、
どっちにも拍車をかけてるあたりが、
うん、
なんかうまい設定だなと思って、
そうですよね、
でこの辺を、まあ、世の学園ドラマとか、
うん、
でそのいわゆるもう登竜門みたいになってるような物語と掛け合わせたら、
うん、
もう 来週のドラマ見てとか、まあ、少年ジャンプ読みてとかっていう週刊ものとかってたまらなくなるだろうなって思いましたね、
うん、そうだよね、
そうそうそう、
だから本当これがなんか当時こう打ち切りで終わってしまったってことが本当に悔やまれるというか、
うん、予定調和を完全にこう崩してきてるあたりが、その時点で勝ちじゃないですか、
そうだよね、いやなんか これが本当このそのなんか現実とその SF の2つがこのそう高い次元でこうバーンってぶつかった時に何が生まれるかっていうのを見たかったなっていう、すごい
見たかった、
あなんか本人そのねその先生的にはもう書かないって言っておりいらっしゃるらしいですけどこれちょっとこれなんか見たかったよなとかありましたね、
気になるよね、
あ
まあ、ぜひ、ね、うん、読んでほしいですよね、
そうね、そこにそのなんかまあ結局その完結してないとはいえそこまでその書かれてる部分まで見ても本当にね、あのめちゃめちゃ面白いしもうバーって読み切れるようなあの作品なので、
これぜひ、ね、読んでしまえば半日でね読めちゃうもんね、
いや本当ですよこれね、ぜひ Amazon でもねあの全巻セットが売ってるんで、これあでもちょっと高くなってるなこれおしゃべりオムライスの影響じゃないですかこれこれ全4巻完結セット12,300円とかあれ
高すぎますよ我々もうちょっと安く買いましたね
いや俺もだ1000円ぐらいで買ったからな、うん、そう、まあだからねこのおしゃべりオムライスバブルがね度胸星に起きてますから、
やばいね、
やばい、
おしゃべり星が
ちょっとあの全然うまくないんであれなんですけどこれねぜひちょっと皆さんちょっと読んでいただきたいなっていうのはありますけどね、
はい、なんで貸しますよ、
そうだね、しゃべりオマットマーク
リスナーの方に
しゃべおまっとマーク gmail.com もしくはメールフォームの田代大崎度胸星貸してよの係までどっちに借りたいかを明記の上ちょっと書いていただけるとね、うん、あとどっちかに確実に住所は割れるっていうのはありますけどね、
そうですね、
うん、あとは支所箱を止めにするとかいろいろありますけれどもそうね、
買った方が早いよ、
そうね、まあだからそのあたりはねぜひあのメールフォームにね送っていただければと思いますけどもね、
はい、
あとはなんか最近なんか僕のもうなんか過ごし方でいうと、もう仕事を終えて飯食った後はもうもっぱら動物の森 E プラスですね、うん、先日の、はい、
もっと更新してくれよ
全然もう15年、自分が小学生だった頃のゲームでもうずっとやってますけどね、あの前回先日の配信でね、あの今2階建てにしたあの借金を返してると言ってましたけども、それはもうとっくの塔に返し終わりまして、で今あの無人島を買いまして、その99万8000ベルを返すためにね、うん、うん、日々奮闘しているところなんですけれどもね、
それ終わりはないんだよね、
だからまあだからその結局多分その99万8000ベルを返し終わったら今度はね、まあもうそっからもう正直もうやるのやめようかなと思ったんだけど、そっから今度はこう銀行に貯金ができるようになって、
うん、
でそのこう貯金をマックスまで貯めると何かしらの記念品がもらえるらしいっていうのがあるんだけど、正直そこまではもうやんなくていいかなって思いつつやってるんですけどね。あ、どうしました田代さん。
大丈夫です、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか今、あの我々今回の LINE 電話であの収録してるんですけど、田代さんの画面がめちゃめちゃ揺れてるんですよ。
ちょっと触れないでください。
震度300ぐらいの画面の揺れですけど大丈夫ですか。
ちょっと携帯が多分体感で今100度あります。100度、
あ、なるほどね。じゃあちょっとあのポンポン進めようちょっとさ、氷のうかなんか持ってきてちょっと冷やしたらそれ大丈夫、ね、ちょっと本当にそれやった方がいいと思うよ。
石鹸水につけようかない
やそれはダメだけど、え、なんかこう 冷凍庫に氷のうみたいなのないの、なんか保冷剤とか
大丈夫です、大丈夫です。
いやだってさ、それ止まっちゃうでしょ、そのうち。
あと破裂するだけですよ。はい、
大丈夫本当に。
水に当てときます。
え、いいよそれ。ちょっとも持ってきたら氷のうかなんか。
じゃあ一旦止めますよ。
あ、止めなくていい、止めなくていいからちょっと持ってきて、ちょっと
わかりました
収録はそのままねしときますから、ちょっとその間俺一人で繋いどくからね。いやだってスマホってね、結構その高温になったらね、なんか高温、なんかほらよくあの車の中にねこう置きっぱなしにしたら高温になって使えませんでしたみたいなエピソードトークたまに聞いたりしますからね。なんかこれで止まったりしたらちょっと、あ、来た来た、なんかこうティッシュかな、もしもし、
はいはい、
ティッシュかなんかこうかませつつ、それをこうだからそのなんだろう、下にこう置くみたいな。 だってねえ、リアルに高温になったらちょっと危ないですからね。
いや、もう沸騰して体感100度を超えてましたからね。沸騰してました
いや危ない、まあ危ないしさ。
お前は見たことあるか、 iPhone が沸騰した瞬間を。
いや、ないない。あの昔俺あの中学校の時に塾に通ってたんだけど、その時なんかこう携帯が爆発する音は聞いたことありますけどね。うん、ボンっつって、あれ先生大丈夫ですかみたいな。あ、なんか爆発したんだね携帯とかって。イチローに似てる国語の先生でしたけどね。それ大丈夫ですか。なんか立てかけるのもちょっと間違えあ、はいはい、ね、今ちょっとね、多分あの想像ですけど、こうあのテーブルにそのアイスノンみたいなね、その保冷剤を置いて、その上にスマホを置いてるもんだから田條さんとしてはその覗き込むような形で今ラジオの収録をしているっていうね。
私は犬かっていうね、こういうツイッターの犬動画ありますよね。
うん、まあちょっとこの体勢でちょっと頑張ってちょっとやってみてほしいんですけどね。
これ今ノンアイスノンで、これがはい、アイスノンありですね。角度がつき
ます。あ、なるほど。でちょっと我慢、それで我慢してもらって、ああ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。
うん、はい、仕切り直しです。
はい、仕切り直しですけれども、あのまあゲームもやったりしてるんですけれども、あの今期ですね、結構実は私結構最近見てるドラマが一つありまして、
はいはい、
この話をこうちらっと今回したいなと思ってるんですけれども、
はい、
ですね、題して今見るべきドラマは M ではなくラーメン最有機である説ということでね。
説とか言い始めちゃった。
最近ね、よく、まあ、あの、M ね、あの、面白いって言われて、まあ、確かに実際にその、結構とんでもな演出でね、まあ、あの、話題にはなってる作品だし、ね、その、古市さんと伊集院さんのね、副音声が結構キレキレだったりっていうところで、まあ、あの、結構話題にはなってるなと思うんですけれども、まあ、今回この、まあ、ラーメン最有機という、ドラマちょっと紹介させていただきたいなと思ってまして、
はいはい。
まあ、これどんなドラマなのかっていうところなんですけど、テレ東で放送されているドラマでして、ビッグコミックスペリオールで連載されていた、ラーメン最有機というドラマを、ごめんなさい、漫画をドラマ化した作品です。で、あの月曜10時のドラマビズっていうこの枠で放送されていまして、でこのドラマビズが何かっていうと、そのビジネスな、結構ね、そのガイアとかカンブリアとか結構テレ東ってあのビジネスに強い、まあ、テレビ局なん、ビジネス系の番組に強いテレビ局なんですけれども、でこのドラマビズはそのビジネスに関する、ドラマを、まあ、放送していこうという枠であるということでね、うん、まあ、このドラマビズで放送されているのがこのラーメン最有機っていうドラマなんですけれども、これなんかどういうストーリーかっていうと、まあ、ちょっとこれ、公式サイトからのちょっと抜粋を軽くちょっと読みたいと思うんですけれども、このラーメン業界をですね牽引する、まあ、フードコンサルティング会社の、会社の、まあ、清流企画っていう会社があるんですけど、そのですね、社長である、まあ、芹沢、辰巳ですかね、が、苦境にあえぐラーメン店を救うというですね、まあ、フードコンサルティングの物語であると。で、この主人公の芹沢を演じるのは、これテレ東が初出演なんですね、連続ドラマ。
そうなんですね。
鈴木京香さんということで、まあ、連日大行列ができる人気ラーメン店のカリスマ店主でもあるんですが、この芹沢、清流企画の代表フードコンサルタントでもある芹沢さんを演じると。でその芹沢が奇抜なアイデアと計算し尽くされた手法で町のラーメン店を次々と繁盛店へと導いていくと。でここで共演するのがですね、あの、料理の才能には秀でてるんだけれども天然で空気が読めないというキャラの、まあ、この清流企画の新入社員である塩見ゆとり、これが、黒島結菜さんですね、まあ、あの足ガールとか出られてる方ですけれども、コンサルティングの知識はゼロなんですが、まあ、ラーメンにかける情熱は本物であると。美味しいラーメンをたくさんの人に食べてもらいたいという夢を持つ社員を演じますと。でこの土天然のゆとりを、まあ、それでも育てようと課題を当てたえる芹沢と、まあ、それに文句を言いながら必死で取り組むゆとり、この そんな二人のデコボコの関係性も見どころ一つで、鈴木京香さん演じる芹沢やラーメン店で働く人々の引きこもごも、人間ドラマを通じて、ラーメン店だけでもなく様々な飲食店にも通じるフードコンサルティング企業経営のノウハウも描きますと。で芹沢の、がよく言ってることとして、美味しいだけじゃダメなんだと、 いうところで、まあそれでも、まあもちろんその前は登場するラーメンはどれも抜群にうまそうなものであるということで、まあだからそのラーメンの美味しさっていうのも描きつつ、そのフードコンサルティング、そのビジネス的な側面も描いているということなんですよね。で、これあの漫画におけるこの芹沢っていうのは、これまあ男性で、もともとね、
はいはい、
まあ、リアリスティックかつ性格の悪い物言いからですね、まあ、ラーメンハゲ、まあ、これなんかこうラーメンの調理中に髪が一本でも入っちゃいけないからってことでスキンヘッドにしてるんで、それなんかネットではこうそうなんですよね。ネットではこうラーメンハゲって言われて慕われてたんですけれども、でこれがドラマで女性に変えられてたということで、まあ、この点について疑問を呈するですね、まあ、コメントとかも少なくなかったんですけれども、まあ、これ結果的にですね、うん、まあ、その黒島結菜さんとのコンビ感っていうところで、まあ、そこで言うとまあ同性にして結果的に良かったんじゃないかなと思いますし、そういう声も結構まああのネットでは最近見られるなというふうに思ったりしています。で、まあ、このドラマをなぜこの M と並べて持ってきたかっていうところなんですけど、これね、
ああ、まあ、比較しなくても別にいい気はするけど、
うん、なんかね、そのちょいちょいね、そのチープなね、このとんでも演出っていうのが入ってくるなっていうふうには思って、ね、そうそうなっていて、はいはい、まあ、例えばね、この塩見ゆとり、まあ、これ黒島結菜さんのお母さんは、これ有名料理研究家の塩見陽子っていう方なんですね。で、これがあの高畑敦子さんが演じられてるんですけど、
最高だよね。
だ結構だから開演っていう感じがしてすごいいいなっていうことなんですけど、でこの陽子がですね、このアンチラーメンでそう自然派なんですね、自然食だっていうところで、まあそのでっかいその料理教室みたいなのを経営してるんだけど、でなおかつその芹沢との間にも確執があるんですよね。そのテレビチャンピオンの料理対決みたいなので負けたっていう過去があるっていうもあったりして、まあ、確執があると。だからあのね、出した本もね、あのラーメンは毒であるみたいな本がこうずらって並んだりしてるそれでそのテーマで5冊ぐらい書いたりしててい
やラーメン好きじゃんかね、
うん、それも結構ツッコミどころ、そうなんだよね気になって仕方ないじゃんとか思いつつ、そういうところもちょっとなんかツッコミどころかなと思いつつ、でその陽子は、まあ、娘でありゆとりをね、その芹沢の元から取り戻そうということで何回も画策したりするんですよね。っていうのの一つが、まあ、その料理、まあ、手下である料理教室の部下たちにですね、まあ、ゆとりをこう捕まえさせて、こうあの教室まで連行させて、こうゆとりをこう縛りつけて、こう無理やりこう自然食を口にぶち込んで食わそうとするっていうショッカーの拷問みたいなシーンがあって、
そんな改造みたいな
そうそんなんがあるかいみたいなところがあったりとかね。結構そのこの塩見陽子絡みでは結構とんでも演出があって、あとはなんかそのチープなところで行くと、あのラーメン店のバイトの面接みたいなシーンがあって、そこに結構なんかあの納言のすすきみゆきさんとか出てきたりとか、あとはあのこのまんじゅう大帝国の竹内が受けに来るんだけど、そのお母さん役をしてるのが鳥居みゆきっていうねそういうなんか
絶妙、お笑いだな、
そう、うん、お笑いの中でも若干ニッチめなキャスティングをしたりっていうところはちょっとこう結構あの引っかかる、いい感じで引っかかるなっていうところがあって、そういうところで、そうだね、そういうところでちょっと M とこう並べたくなったりしたところではあるんですけど、ただ結局のところですね、まあ、その展開としてはまあ結構こう分かりやすく面白くて、なおかつこの着地点がね、結構そのやっぱドラマビズっていう枠でこうやられてるだけあるなっていうのがあって、まあ例を挙げると、ある回のクライアントがそのつけ麺激戦区に出店したつけ麺店なんですけど、そこがちょっと流行らなくて、でその新メニューのコンペをやりますってことだったんですね。でゆとりはそのまあ元々その陽子のあの料理教室でずっとこう学んできてたので、めちゃめちゃ料理知識が豊富で、まああの技術もあったりするっていうのは実はあるんですよね。でそれを元にですね、なんか台湾とかで食べられてる豚の血を固めた血豆腐を用いたつけ麺を開発して、これすごい美味しいですねみたいな感じになったんですけど、結局ですね、これがその松井玲奈さん演じるこうライバル会社の人の、
これ豚骨ね、
そう、もうこれ豚骨ラーメン屋にしましょうよっていうアイディア、これが採用されるんですね。
もともと違う豚骨ラーメンじゃないつけ麺屋でしたっけ？
そう。で、しかもそのアイディアも、まあ、芹沢がもともとなんか別で受け持ってた豚骨ラーメン店と、そのつけ麺店のレシピをそのまま交換しましょうっていうことで、そう、松井玲奈と手を打ったみたいな、結局その芹沢の差し金だったみたいなところも、実はあったりするんだけど、で、そこの回の最後の最後に、あの、その芹沢がゆとりに対して言ったことが、まあ、客のほとんどは保守的で知名度とか誰かの推薦を頼りに店を選んで、そこで食べた味に満足して帰っていくんだと。で、つまり彼らは情報を食べているのよっていうふうに言っていて、
はいはい。
で、これあの原作でも結構有名な、あの、セリフになってるんですね。そのラーメンハゲが、やつらは情報を食べてるんだっていうふうに言ったりしてる、まあ、シーンもあったりして、まあ、なるほどなっていうのもあったりして、かと思えば、その結局その下馬鹿な客にも、まあ、手を抜いたラーメンを出しませんよっていうのが実はあって、
はいはい、
その、 チェーン店におけるボリュームラーメンの開発みたいなので、これもなんかさっき出たそのライバル会社のコンペ対決になったんですけど、
うんうん、
あのそのライバル会社の方は単調な味、まあ、あえて単調な味にしましたっていう唐揚げラーメンを出して、
はいはい、
で結果負けたんですよ、
うん
うん、でその負けた松井玲奈に対して あなたね、いろいろ調べたりするところは調べたりしてリサーチとかをしてっていうマーケティングの能力は高いけれども、うん、結局それで客をバカにしていいわけではないんだよみたいな発言をしたりしていて、
うんうん、
ですね。でっていうところで、なんかそのドラマ全体的なテイストとして、まあ、なんか立地に合わせて、まあ、この店はこういうラーメンに行きましょうみたいな、そういうなんか立地に合わせたメニューを提供するみたいなマーケティング的視点が普段やっぱりふんだんに盛り込まれてるわけなんですよね、ドラマビジネスだから。でまあ、そのよく言ってるのがラーメン屋は道楽でもサークル活でもなくビジネスなんだよっていう風な言い方をしたりしてるんだけど、
うんうん、
でも決してやっぱりその元々こう人気ラーメン店の店主だったってところもあって手を抜くことはしないと、
うん
まあ、なのでなんかこう売らんかなだけでやるわけでもなく、ただラーメンの味だけにこだわるわけでもないっていうところで、
いやそうだよね、
うん、なんか僕個人的になんかそのマーケティング、そのなんか何ですかね、その売ることだけを目的にする商売ってあんま好きじゃなくて、
うんうん、
ただ一方でなんかそのこだわりだけが強すぎてなかなか絶対これ受け入れられない人っていうのもあんまり好きじゃないので、そのなんか、うん、ビジネスとこだわりのこう最大公約数を目指すというか、社会に対してすごいいいことをすることでその結果得られるべき最大の利益を得るみたいなビジネスが一番いいなと思ってるんですけど、
会社のあるべき姿っていう、
こう、そうそうそう
ザ、
うん会社のあるべき姿みたいな感じで、
いや本
当にそういうところにこうバチッとはまってくる、そのストーリー構成というかそういうところになってるのが非常にこのいいなというふうに思っていて、うん、今回このちょっとラーメン最勇気っていうのをちょっと紹介させてもらったっていうところなんですよね、うんう
ん、なんか食べるときにもさ、うん、なんかこう自分でも例えばまあ料理多少するたりとか、うんまあ、あと逆に普通にジャンクなもの食べたりとかチェーン店行ったりとか、うんまあ、コンビニで、うん食べたいもん買ったりとかすると、
うん、
なんか両方知ったりすると、
うん、
なんかその良さの見え方というか基準がどんどん変わってくるのは、
うん、
なんかまあいい悪いで言うと両方知ってる方がより楽しいっていうのは感じる瞬間が多くてさ、なんか自分で作ったらこうアレンジ効くよなけどプロもっとやっててここすげーとか、あとだからやってない店よりはやってる店行こうかなとか、
はいはいはい、
あえてジャンクならとことんこのこういうジャンク行きたいとか、ね、じゃなくてここ単純に汚いだけならこの店だなとかっていう線って感覚的にもこう今まであるじゃないですか、
うんうん、
だからそれ雰囲気だけ作ってて、
うん、
あんまり美味しくないけどおしゃれ風だなっていうところでおしゃれだけど本当に美味しい店の違いとかさ、
うん、
感覚的に身につくところをちゃんとロジカルにドラマでこう見せてるっていうのは、
うんうんうん、
なんかすごくこう腹落ちするし見てて、
そうなんですよね、
お仕事映画っていうか、まあ、ジャンルでお仕事ものみたいなのありますけど、うん、こうシン・ゴジラ的 なんかこうプロジェクトみんなでやっていくみたいな、
うんうんうん、
その辺の気持ちよさって、まあ、見ててあるよなっていう、
そうなんですよね、なんかそのゆとり
回収されがちじゃないですか、うん、なんかグルメ漫画とかグルメドラマって美味しい感動ってリアクションに頼られてて、感動日はその生産者がおじいちゃんで撮ったからよかったとか、
うん、
なんかこの努力の結晶でどうだったとか、まあ、アイディアの妙みたいなとこあるけど、うん、なんかそこに集約されがちで絆、
そうね、
仲間ドラマ的な、うん、なぜならうまいからみたいな
そうね、そうそうそうそう、
うん、そこが結構これはなんかその度胸星の掛け算じゃないけど、
う
ん、これもこう食べ物食べるということの、うん、なんていうかな、新しい掛け算の発見というか、
うんうん、
すごく面白い、ちょうど見てたんですよ、そのつけ麺の回僕が見てたんですよ、
はい
うん、確かになと思って結構納得いくっていうか、必ず対決したりして二個対立があるから、
うん、
見やすい流れになってるし、うん
うん、そうね、
うん
うん、なんか結構そのゆとりの成長みたいなのも分かりやすく提示されたりしてるし、あとはなんかさっき味覚みたいな話ありましたけどね、うんうん、そのラーメンなんか特にさ、こう鉢巻き巻いてこうやってこう腕組みしたりしてるイメージがあって、なんかこだわり一番みたいなその業界っていうイメージがあったりするけど、だからこそなんかこう味覚だけじゃなくて、そのなんかそういうなんかビジネス的というかマーケティング的視点も描くみたいなところが、まあ、結構良かったり、まあ、するなっていうところがあって、でなんかその あとはそのドラマの演出みたいなところでいくと、まあなんかそのまあ何回も出してるその M みたいなところだと結構なんかまあこう 突っ込まれることを狙いに行ってこう放り込んでるところに対してこう突っ込むみたいなところはあったりすると思うんだけど、うん、なんだろうな、あの M を見てて出てくる突っ込みが、いやいやいやいや、それはないっしょみたいな感じだとすると、うん、このラーメン最有機見ていて出てくる突っ込みは、なやそれって感じの違いがあるのかなっていう。
わかりにくいわ。
なんかどっちがいい悪いじゃなくて、そのなんか突っ込み、見てる側の突っ込みとしても結構なんかオフビートな感じなのかなと思っていて、やっぱりそれはなんかその放送されてるなんかこう曜日、もうちょっと関わってくるのかなみたいなね。その M はやっぱり土曜日だから、ね、結構こうアゲアゲな感じだけど、うん、やっぱりこのドラマ月曜の夜10時なんで、まあそのツッコミを入れるにしてもちょっと若干オフビートな感じの方がいいのかなっていうふうにはこう、思ったりするっていうのと。
まあ、まあね、我々二人がオフビートな方が好きっていうのはあるよね。
実はね、なんか、最近、そうね、なんか最近そういう感じも思うな。
月9見てて疲れちゃうのはそうかもしれないな。
まあどっちかというとオフビート目の方がねいいかもしれないみたいな。あとね、やっぱりこのドラマの何がいいかっていうとですね、あのコンクールはもうなんかコロナショックで、あのことごとくね、あのこっから総集編ですとか、あのなんかもうこのドラマはコンクールは放送できませんみたいなことになったりしてるけど、もうこれちょっと唯一じゃねえかなこのドラマ、ラーメン最有機に関してはおそらくもう全部撮り終わっていて、全話流れるであろうっていうところがね。
素晴らしいね。
そこがね、こう結構救いだったりするなっていうところでね。なのでね、これですね、過去、まあ実を言うとこれも7話ぐらいまでもう放送されちゃってはいるんですが、過去作に関し、過去の回に関しては、ですね、パラビで見られると思うので、そちらね、ぜひちょっとチェックしてもらえればなっていうふうには思いますね。見やすいですからね、結構、うん、
グルメドラマって他にも結構この枠でですか、うん、なんかずっと続いてるじゃないですか、
まあ、この枠っていうか、 なんかテレ東の伝統芸能みたいな最近になってきますよね。
そうだね、まあ、大晦日でやるぐらいだし、
うん、あ、そうだよね。
だからグルメ自体が、
うん、
この心の声というかさ、
うん、
モノローグも書きやすいなっていう風に感じるんですよ。
そうですよね。なんかそのあたり、結構ね、はい、グルメドラマの話みたいなの結構あったりすると思うんで、
はい、
次にしますか。
わかりました。
まあ、じゃあ次の回がね、10分ぐらいで終わってしまうかもしれないですけどね。ちょっとね、やっぱテレ東って言うと、やっぱりこう、なんかグルメドラマみたいな結構、定番だったりもするので、ね、ちょっとそういうお話を、ちょっとね、していければいいかなっていうふうには思ったりしておりますので、
はいはい、
次回もぜひね。あと、まあ、僕も私もラーメン最有機見たよのコーナーとかね、シャビオマットマーク gmail.com にメール送っていただければと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。
度胸星貸してねのコーナーもね、
あ、そうね、度胸星貸してねとラーメン最有機見たよのコーナーありますので、ぜひ
送っていただければ
と送っていただければと思います。それではまた、
お好きな時間にお
しゃべりオムライス。